壱岐市の介護福祉最前線18ページ壱岐のケア人ネットワークの活動と役割。11月11日は介護の日です。この日は介護についての理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者、そしてその家族を支援するとともに、利用者や家族、介護従事者を取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進することを目的として制定されています。介護の日を迎えるにあたり、市の介護福祉の現状と未来についてお届けします。長崎県事業壱岐県域介護人材育成確保対策地域連絡協議会、愛称壱岐のケア人ネットワークとは、介護人材の育成確保に積極的に取り組む介護事業所や関係団体、機関がネットワークを構築し、情報や課題の共有、問題解決に向けた対応策の検討、地域における研修、相談の体制づくりなどをしています。ケア人とは、介護、看護、医療、リハビリなど、人のケアに関わり、自らの仕事に誇りと愛情、情熱を持って働いているすべての人を指す造語です。壱岐市の高齢者を取り巻く現状。令和5年9月末時点で、壱岐市の高齢化率、65歳以上の高齢者は4割ほどです。若い世代の多くが進学や就職などで島外に流出しています。高齢化や慢性的な人材不足に悩む介護現場が多くあります。写真があります。研修の様子です。写真終わり。福祉の仕事基礎講座とは、市内の小中学校、高校の児童生徒らを対象に、介護・福祉の概要や仕事の魅力を伝える活動です。勝本小の4年生向けに基礎講座が行われました。授業は介護クイズからスタートしました。高齢者は何歳から？市内で最高齢者は何歳だと思う？などが出題され、祖父母の年齢やテレビのニュースなどを連想し、クイズに答えます。次に、介護老人保健施設広風の草野仁さんが、介護や福祉についての考え方について話しました。自分でできないことをサポートすることが介護福祉と説明し、困っている友達に声をかける、重いものを持つのを手伝うことも介護だよ、と伝えました。特別養護老人ホーム、光の園の西口優作さんが仕事の特徴や魅力を説明しました。介護職は年齢や性別に関係なく仕事ができる職業だと話し、光の園では75歳の人も働いていると言いました。また、やりがいは感謝の言葉をたくさんもらえることだと説明し、介護中に、あなたがいてくれてよかった、あなたの顔を見たら安心できると言葉をかけてもらえると話しました。あとは2つの体験をします。1つ目は、とろみ体験です。高齢者になると飲み込む力が弱くなるため、飲み物にとろみをつけて提供しています。とろみをつけたお茶、サイダー、牛乳を試飲し、スプーンで飲むのかなと想像をしていました。二つ目は、車椅子を福祉車両に乗せる体験です。車椅子に乗る役と、 補助役に分かれて体験します。補助役は押しますよ、大丈夫ですかと声をかけてとアドバイスしました。おじいちゃんがホームに通っているのでこんなことをしていると分かったと言いました。授業後介護に興味を持ったと答えた児童は約半分に上りました。こうした活動を筆頭に、壱岐の介護の未来に向けて、さまざまな取り組みを行っていきます。写真があります。車椅子を福祉車両に乗せる体験の様子です。写真終わり。介護福祉職員インタビュー。プロフィール。介護老人保健施設広風。草野仁さん。高校を卒業後、当該の専門学校で介護福祉士の資格を取得し、福岡で介護の仕事に就いた後、壱岐へ U ターンしました。広風で働きながら、チーム壱岐のケア人の委員長として活動しています。どうして介護の仕事をしようと思ったのですか？小さい頃、おじいちゃん、おばあちゃんっ子でした。祖父母は農家で、手伝いながら祖父母の知り合いと触れ合う機会が多くありました。その空間が居心地が良くて大好きでした。高齢者をケアする仕事があると知り、介護の仕事を目指すようになりました。チーム壱岐のケア人の目的と活動を教えてください。介護に興味を持ってくれる人が増えることを目指しています。小中学校、高校の児童生徒向けに介護の魅力を伝える講座や YouTube での情報発信もしています。普段の業務と並行しての活動は大変ではないですか？時間調整は大変です。かっこ、笑い。他の施設で働く同じ志を持った人とつながりができて、情報交換や悩みを共有できるため、メリットも大きいです。介護の仕事の魅力について教えてください。一番は、心のこもったありがとうをいただけることです。その言葉でとても温かい気持ちになります。プロフィール。社会福祉法人和光会、障害者支援施設希望の丘、施設長江本龍太さん。高校卒業後、当該の福祉専門学校へ進学しました。卒業後、壱岐に戻り、社会福祉協議会で25年勤めた後、希望の丘の施設長に就任しました。介護福祉の仕事のやりがいを教えてください。成長できる喜びを感じられることです。障害を持たれた方は、できない人ではなく、できることも多いです。うまくいかないこともありますが、うまくいった時に利用者さんと一緒に喜ぶ瞬間にやりがいを感じます。障害福祉の分野では、できないと思っていたことができるようになるなど、その可能性は未知数です。社会福祉を通じて、どんな社会を目指していますか？介護を受けている人や、障害を持つ人にも、壁を作らないでほしいと思っています。誰もがみんな同じ人間なのだから、という気持ちを持てる、そんな社会を作ることができたらいいですね。研修会案内。壱岐のケア人ネットワークでは、壱岐の介護人材がこれからも生き生きと介護ができるよう学び、交流の場を定期的に設けています。ぜひご参加ください。参加費は無料です。第1回は終了しています。第2回、ICT 介護ロボットによる 働き方改革。講師山田一休さん。社会福祉法人スマイリングパーク理事長。日時12月17日火曜。会場芦部町クオリティライフセンター翼。第3回ノーリフティングアイランドを目指して、五島市の取り組みと現場の実践。講師山田峰夫さん。五島県域会長。日時令和7年1月7日火曜。会場芦部町クオリティライフセンター翼。第4回認知症の人の心に届く声のかけ方、接し方、市民公開講座。講師高口光子さん。元気が出る介護研究所代表。日時令和7年2月4日火曜。会場壱岐市立壱岐国博物館。要予約。アンケートご協力のお願い。活動内容のお問い合わせや記事の感想を広く募るアンケートを実施しています。皆様からいただくお声が、これからの壱岐の介護福祉の未来を作っていきます。回答時間は約3分です。ご協力よろしくお願いします。アンケートフォーム QR コードがあります。壱岐のケア人ネットワーク会長鬼塚博。住所郵便番号 811-5136 壱岐市郷の浦町片原フレ1370-1。電話090-9583-4847。メール iki.carenin@gmail.com。